です。日本国憲法について自由にざっくばらんに語り合います憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストは子育て真っ最中のお母さんに来ていただきました。京田辺市在住の小学生のお母さん、吉高由香子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉高さん、お呼びしといてなんですけれども、
はい、
そもそもこういうふうにいろんな地域の活動をされるようになったきっかけみたいなのは何なんでしょうか。
そうなんです、ちょうどその6年生の、ね、長男が、はい、1歳の時に、うん、六ヶ所村ラプソディという映画を見まして、はい、でそれで原発が日本に54基もあるんだということを知って、うん、でその再処理工場が稼働したら1日にその1年分の原発1基がね、うん、1年分の放射能をもう放出してしまう、そして空や海や大地を汚してしまうということに知ってしまって、でこれはいても立ってもいられないということで、地元で同じようにこう子どもの未来を守ろうという活動をされている団体がありまして、でそこに仲間に入れてもらって、でそこで一緒に上映会とか、あと署名活動、それからデモに参加したり、あと自治体に申し入れとか、それから議会傍聴なんかするようにということで活動をするようになりました。
いかがでした？そういう活動していて。
そうですね、本当にね、子ども傍聴、例えば議会傍聴なんかも、私1歳の子どもを連れて入ったりしたら、もうすぐに泣いちゃって出ないといけないってなって、もうこんなにもちょっと傍聴するのもこんなに大変なんだっていうのを気がついて、で、まあ、そこからも市議会に対してのいろいろな疑問であったりとか、こんな人でも議員になれるんやとかね感じたり、でこれはいかんって思うことも多々ありまして、はい、で例えば最近ですと議会傍聴する際にやっぱりお母ちゃんたちにもっと参加してもらいたいことで、うん、キッズスペースを作ってほしい、はい、市役所内にキッズスペースを作ってほしいとか、はい、あと議会傍聴の時に託児をつけてもらって、はい、安心して傍聴してもらえるようにしてほしいとかいうことで、うんうん、請願を出させてもらったんですけど、まあね、残念ながらちょっと不採択にはなったんですけども、今後まだこれはどんどんアクションはね続けていきたいと思っています、
うんね、次のママのためにも。
そうですね、はい、
そうですね。で今回ラジオに出るっていうことで、なんか周りのお母さんたちにもいろんなお話を聞かれたというふうに聞いたんですけれども、
はい、
どうでした、反応みたいな。
そうですね、あラジオそうな、何の話とか言ってで例えば憲法って最近また話題になってるけど、うん、どう思うみたいな感じで聞いたんですけど、うんうん、まあ実際のところそのきっかけがこうやってないと、うん、その憲法の話がママ友の中で会話に出るってことはまずないんですよね。で、まあ、で、あ、憲法、あ、憲法か、でも意識してないなとか、うん、なんか考えてないし難しいことはわからないっていう、うん、答えが多かったんですけども、でもみんな憲法ってでもそんなん書いていいのとか、そんな簡単に書いていいのとか、なんかあんまりそんな議論されてへん中で、ね、変えてもいいのかなとか、で今の政権の都合のいいように変えられるような気がするとか、すごくお母ちゃんの感覚では危険を感じている方が多いなとは思いました。
ね、みんなでおかしいっていう声が出るといいですよね。
そうですね、
ね、それとあと地域での活動ということで 3.11 ユイネット京田辺っていうものをなんかグループとして作っていろんな活動されてるっていうふうにも聞きましたけれども、どんなグループで何をしてらっしゃるんでしょうか。
そうなんです、私も関わらせてもらってるっていう立場なんですけど、うん、原発事故がきっかけでこちらに自主避難されてきた方々と、はい、うん、あと地元支援者 の、 ネットワークでして、うん、今は月1回のお茶会をしたり、はい、でそこでまあ一緒に情報交換したりとか、で、まあ、あとオーガニックマルシェに出店したりとか、あと上映会とか講演会、いろいろ精力的に、で最近というか2年前から社会福祉協議会のボランティア登録団体にも所属しましたの で地元 の、 ボランティアグループの方々ともつながりを持って広がりをどんどん進めていっているところです。
その他のグループっていうのは 3.1 と関わりのないグループもあるわけですか？
もちろんほとんどがそうなんですけども、
違うグループで、うん、おー、で京田辺って避難者の方ってかなりいらっしゃるんでしょうか？
そうです、今知ってる中でもあの、まあ、30世帯100人ぐらいはということで聞いてはいるんですけども、まあ、京田辺だけではなくてその近隣も含めてですけども、は
い
は
い
は
い、
まあ、
京都府南部っていう形ですよね、うん、はい、でその方たちと の、 あの協力体制で一体こうどういうものを目指すとか何がしたいとか何か具体的に出てきます？
そうですね、あのもう大きくはもう子どもの未来を守るっていう、はい、もうそこに尽きるんですけども、はい、あの具体的にはあの住宅支援、うん、あの自主避難者の方の住宅支援の延長を求める請願を、はい、あの府議会やあと近隣の自治体に提出したりとか、
はい、
あので自主避難の方はあの私たちにとって、私自身もこの説明するときはあの支援者ですということなんですけども、
う
ん、
そうですね、
でも本当は当事者やと思ってるんです、うん、ここ京田辺で80キロなんです、
はい、
あの福井の原発から離れてるのね、
はあ、はい、
だから私たちも実は当事者だって言って、まあ、っていうかまあ全員当事者なんですけど、なんであのそういう意味では本当にいろいろなことをあの、うん、先にあの体験している方から聞いて学ぶっていう思いでいます、う
ん
う
ん、やっぱりその、はい、でせっかくの、まあ、せっかくのっていうのおかしいですけど、東日本という日本中にとって一番ショックだった事件の中で、
はい、
それをやっぱり学ぶっていうことはね、うん、これからの日本の先行きを考えた時には、ね、学ばないと何のためにっていうね、うん、彼らにとって苦労だけかみたいになりますんでね、うん、
はい、
そうですか。でも今後どういうことを目指すとか、こんなことしてみたいとか何か将来ありません？
そうですね、将来あのやっぱり今子育て世代なので、
はい、
やっぱ子どもたち の、うん、あのことがやっぱり気になるというところで、
うん、
あの最近ですとやっぱり来年は中学校の道徳の教科化があったりとか、あの銃剣道がね、子どもがね中学校入るので、
あ
そういうのが心配で、
初体験
そうなんです、うん、でそこでやっぱ他のお母ちゃんたちともつながって、はい、やっぱこれってなんかおかしくないとか、一緒にちょっと教科書見に行かへんとか、うん、なんかそういうのでもっとこうあの自分たちも当事者なんだっていうの で、
う
ん、
うね、
あのどんどん問題をねこう提起して一緒に手をつないでやっていけたらなと思います、う
ん、たまにはね70年以上前に銃剣道を習った人から聞くのも面白いと思いますよ。
それいいですね、
うん、あの昔なんでそんなものしたんだっていうことも分かってくるし、
あ
でやっぱりその時の苦労っていうのもね繰り返される可能性があるの で、
そうです、
ね、同じことが、
うん、
ね、はい、
そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは、うん、京田辺市の子育て真っ最中のお母さん吉高由香子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。ご意見の宛先は憲法9条京都の会、電話は 050-7500-8550 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。